皆さん、
こんばんは。2021年8月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、天国に入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
今日は2021年8月、今年8回目のゴスペルアワーです。
今日のゴスペルアワーは、金銀銅メダルというテーマでお届けしたいと思います。
東京で57年ぶりのオリンピックですからね。
今回日本は今までのオリンピックで一番多くの金メダルを獲得しましたね。
今回はコロナのためにメダルは自分で受け取って自分で首にかける方式でしたね。
そんな中、バドミントンのダブルスで優勝した2人がお互いの首に金メダルをかけてあげていたシーンが印象的でしたね。
さて、今日は金銀銅メダルというテーマですが、どんなお話ですか？
はい、オリンピック選手だけではなく、私たち一人一人は金銀銅メダル、何色のメダルかというお話を紹介したいと思います。
普段の生活の中では自分が何色のメダルかどうかはあまりわかりません。しかし、自分が失敗して他の人から叱られたり、自分の間違いを指摘されたりしたときに、私たちがどのように反応するかによって、自分のメダルの色が何色かがわかるんですよね。
はい、そうですね。ではまず、銅メダルの人はどんな人でしょうか。他の人から自分の間違いを指摘された時に、言い訳をしたり言い返したりしないで、しっかりと相手の言葉をドーンと受け止め、聞くことのできる人が銅メダルです。
ドーンと受け止められたら銅メダル。銅メダルっていうダジャレも入ってるんですね。
はい、それじゃあ次の銀メダルはどんな人だと思いますか？人から自分の間違い、欠点を指摘された時に、怒ったり言い返したり、へそを曲げたりしないで、しっかりと受け止めるだけではなく、ごめんなさいと素直に謝れる人が銀メダルです。
小さい子供がお母さんに、どうしてごめんなさいが言えないのって叱られてることがありますが、大抵はお父さんやお母さんの口からごめんなさいという言葉をその子供は聞いたことがないことが原因だったりしますよね。
はい、それでは今日の最初の賛美をお届けします。小坂忠さんの歌で、あなたの恵みとその憐れみをという歌です。
それではどうぞお聞きください。
あなたの恵みとその憐れみを、私は褒めたたえる主の
小坂忠さんの歌で、あなたの恵みとその憐れみをという歌をお届けしました。
今日は金銀銅メダルというテーマでお届けしています。
銀メダルの人は自分の間違いを指摘された時に言い訳をしないでしっかりとドーンと受け止め聞くことのできる人でした。そして銀メダルの人は他の人から叱られた時にごめんなさいと素直に謝れる人が銀メダルでした。
さあ、それでは金メダルの人はどんな人でしょうか。
はい、皆さんはどんな人が金メダルだと思いますか。金メダルの人は他の人から叱られた時に自分の間違いを教えてくれてありがとうと感謝できる人です。
口先だけでなく本心からごめんなさいと言えて、さらに心からありがとうと言えるのはなかなか難しいですね。
私たち一人一人が金銀銅メダル全部を首からぶら下げて毎日の生活を送りたいものですね。
さーて、問題はどうしたら私たちは金銀銅メダルを身につけることができるかということですよね。
2005年名古屋国際女子マラソン優勝、2007年大阪国際女子マラソン優勝、2010年北海道マラソンで優勝した原由美子さんを紹介したいと思います。現役時代から患っていた摂食障害、万引きを繰り返す窃盗症に苦しみ続けました。窃盗症、摂食障害、騙し取られた1300万円、婚約不履行、7度の逮捕、盗んでも盗んでも手に入らなかったもの、誰からも必要とされない苦しみ、自分の居場所、望んだのはただそれだけでした。
7度の逮捕、盗んでも盗んでも手に入らなかったもの、それはただ横に座って私の話を聞いてくれる相手、私を受け入れてくれる自分の居場所だった。私が欲しかったものというタイトルの本が昨年の9月に出版されました。
原由美子さんは小学校6年の時、学校では仲間外れのいじめに遭いました。しかし校内マラソン大会でダントツの優勝、原さんすごい、周囲の目が変わりました。
もっと褒められたい、もっと早く走りたい、中高とも陸上にのめり込みました。
現代の価値観では何かができる人、才能のある人、早い人、強い人が価値のある人で、世の中や 会社でも認められます。逆に言えば、できない人、才能のない人、遅い人、弱い人は価値のない人というレッテルを貼られてしまいます。
何々だから、何々だったらという条件を満たすことができる間は良いのですが、その条件を満たせなくなったら、自分の存在価値を認めてもらえなくなります。
しかし聖書は、そんなこの世界の価値観とは全く別の価値観を教えています。条件付きの愛ではなく、無条件の愛を教えています。
今日の2曲目の歌の時間になりましたので、この話の続きは賛美の後にお届けします。
今日の2曲目の歌は牧野あさみさんの歌で、その大きな愛ゆえにという歌です。
それではどうぞお聴きください。
主イエスの愛、今受けます。罪人のため、あなたは来られ、十字架により命捧げられ、永遠の許し与えられた。主イエスの愛、今受けます。私のためにあなたは来られ、十字架により命捧げられ、永遠の許し与えられた。イエスの十字架見上げ、あなたを褒めたたえます。ただ恵みによって救われた、その大きな愛ゆえに。主イエスの愛、今受けます。私のためにあなたは来られ、十字架により命捧げられ、永遠の許し与えられた。イエスの十字架見上げ、あなたを褒めたたえます。ただ恵みによって救われた、その大きな愛ゆえに。イエスの十字架により、きっとされ生かされている。ただ恵みによって与えられた、その大きな愛ゆえに。
牧野あさみさんの、その大きな愛ゆえにという歌をお届けしました。
今日は 金、銀、銅メダルというテーマでお届けしています。
足が速い、力が強い、何かが他の人よりずば抜けてできる、頭が良い、才能がある、だから素晴らしい、価値があるという人生観は人を行き詰まらせてしまいます。しかし聖書はそんなこの世界の価値観とは全く別の価値観を教えています。
自分の価値を証明するために他人からの承認を求め続けなければならないという人生観は間違った人生観です。
神様は価値ある存在として私たちを作られたのです。何かができるから尊いのではありません。神様の目には私たちは尊い存在として作られているのです。
第2番目に、私たちは無条件の愛で神様に愛されています。
優しい、親切、美人だから、有能だから、何々だから愛する、条件付きの愛ではありません。また何々してくれたら、何々だったらという条件付きの愛でもありません。
神様は私たちの弱さも醜さも分かった上で、私はあなたを愛していると言ってくださるのです。条件付きの愛ではなく、無条件の愛で神様は私たちを愛してくださっています。
どんなに新車の車でもガソリンが入っていなければ動きません。同じように、愛のタンクが空っぽの人からは愛の言葉も愛の行いも出てきません。
私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださる神様の愛をまずいただくときに、私たちは金、銀、銅メダルを身につけることができるのではないでしょうか。
他の人が自分をどのように評価しても、何を言われても、それで自分の評価が変わることはありません。自分を守るために相手を攻撃、反撃する必要もありません。人の批判の言葉を受け止めることができるためには、まず自分自身が神様の目から見た価値観で尊い存在として神様に愛されていることを皆さんにもぜひ知っていただきたいと思います。
それでは今日の3曲目の歌として、大和田ひろみさんの You are precious in my sight をお届けします。
それではお聴きください。
この世界の
大和田博美さんの You are precious in my sight をお届けしました。
今日は金、銀、銅メダルというテーマでお届けしました。
さて今日はジョークではありませんが、一つ面白いお話を紹介しましょう。昔、青山学院大学の学長がチャペルでこんな話をしました。学生時代、横浜の駅のプラットホームで袴を履いた女性とぶつかってしまいました。一緒に階段を落ちてしまいました。真っ赤になって謝り、家に逃げ帰りました。次の日、まさかと思いましたが、その女性に出会ってしまい、昨日はごめんなさいと謝りました。一週間ぐらいしてまた会って、先週はどうもすみませんと謝り、次の月も出会って、先月はどうもと言い、そのうち親しくなりまして、今の私の妻はその袴の女性です。
ユダヤ人哲学者マルチン・ブーバーは、人生は出会いで決まるという言葉を残しています。皆さんにはイエス・キリストとの出会いを経験していただきたいと思います。
私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると言ってくださるイエス・キリストと出会うことによって、私たちの人生は今からでも変えていただくことができます。
金、銀、銅メダルの人生を神様からいただくことができます。
新約聖書が書かれた時代、ギリシャでは古代オリンピックがありました。ですから聖書の中にこんな言葉があります。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。現代のオリンピックは金銀銅メダルですが、新約聖書の時代、古代オリンピックの優勝者には月桂樹で作られた冠が名誉の印として与えられました。しかしそれは朽ちる冠でした。それとは対照的に、聖書が与える冠は朽ちない冠、永遠の命という勝利の冠が与えられると約束されています。
素晴らしい救い主イエス・キリストと出会うことによって、永遠の命の冠、金・銀・銅メダルを皆さんもいただくことができますように。
皆さんもぜひお近くの教会に行ってみてください。私たちの宇後町聖書教会は日曜日の朝10時半から礼拝が始まります。普段着のままで、手ぶらでお気軽に教会に足を運んでみてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月9月にまた
お耳に
かかりましょう。